恵みをいただく御言葉は第一歴代史の5章です。第一歴代史5章1節から26節、はじめに1節と2節をお読みいたします。イスラエルの長子ルベンの子孫、彼は長子であったが父の寝床を汚したことにより、その長子の権利はイスラエルの子ヨセフの子に与えられた。系図の記載は長子の権利に従って行うものではない。ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たるものも彼から出るのであるが、長子の権利はヨセフに帰したからである。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを恐れ敬うということがいかに幸いであるか、今朝もあなたが教えてくださることを感謝いたします。今我らはあなたを恐れ敬うゆえに、主よ、この一日の始まりの時、御前に進み出て御言葉に耳を傾けております。どうか耳を傾ける一人一人、またその御言葉の内容を心に留め、それを行おうとする一人一人に、あなたが豊かな祝福と報いを得させてくださますように。どうかこれから語るしもべの唇を整えてくださり、また耳を整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この歴代史の5章はですね、ルベン族、ガド族及び、マナセの半部族の、系図について記されているんですけども、系図というとですね、その、血筋の記載ではあるんですけども、お父さんは誰で、お母さん誰、子供は誰、それが系図というものですけども、この歴代史における系図というよりですね、ヘブライ思考的な系図は必ずしもそうとは限りません。神様に聞き従ったか聞き従っていないかによって、系図に記載されるかされないかが、分かれてしまうものであり、そして優先順位もですね、必ずしも長男が優先的に記され、ということではありません。本来ルベン族がこのイスラエル十二部族の、長子であるわけですから、ルベン族が真っ先に記されなくてはならない、またより詳細に記載されなくてはならないはずですけども、けれども、ルベン族という長男は、この五章の、一節から十節、いやむしろ、3節から10節という、非常に、短い、ところにしか記載されておりません。なぜならこの長男ルベンは悪いことを、主の御前に置いて、あるいは父親に対し、親に対し悪いことをしたゆえに、こんなに、簡潔に、記載されるに至りました。で、このルベンのについての正し書きがこの1節2節にあるんですね。この正し書きはルベン族に限らず、本当に私たちにとっても、重要な意味を持っております。この長子ルベン、彼は長子であったが、父の寝床を汚したことにより、要するに父のそばめと、寝たということ、それによってその長子の権利は別のものに与えられます。で、別のものに与えられた、その長子の権利が与えられたのは、ヨセフの子に与えられました。イスラエルの子ヨセフの子に与えられました。ヨセフの子は、エフライムとマナセですね。マナセの方が本当は先に、生まれたんですけど、しかし、その父イスラエルは、あえて、エフライムの方に、右手を、マナセの方に左手を添えて、でそれでエフライムの方を長子と、より強い、弟の方が栄えるということを、父 父イスラエルはそう予言して言うんですけども、かといってですね、このエフライムの方が栄えてマナセの方が栄えなかったか、これもまたですね、歴史は必ずしもそうではありませんでした。なぜならエフライムは主の御前に良くないことを、ね、行って、でそれで結局、ね、新明記、民数記ですね、民数記の方に人口調査が40年の荒野の生活の前と後に人口調査が行われるんですけど、ね、エフライム部族もワースト2位に、ね、成り下がって人口が、より減ってしまった。主の御前において良くないことをする、ね、いかにですね、父親がこの子に祝福されてほしいと言って、ね、長男よりも、ね、弟の方を、ね、祝福したからといって必ずしも実態がそうなるかどうか、それですね、本人次第です。本人にかかってます。いかに本人が父親からいい祝福を得たとしても、ね、それでも主の御前に悪であることを行うならば結局呪われてしまいます、ね、親は、ね、子供に祝福されたいと願って祝福はするんですけど、しかし子供が主の御前において主を軽んじて御言葉を蔑むならば結局呪われて、しかしいかに、ね、弟であろうが、あるいは、ね、お兄さんであろうが主に聞き従って歩む人は血筋がいかんで、あれとも祝福されるんです、ね、カレブなんて、どこから、ね、ユダ族のどこから分かれていたのか記されていなかったんですけど、しかし祝福されましたね。から主に従い通し、主の御言葉を握りしめ続けていったからです。だから結局のところ、ね、長男、次男、三男、ね、そういった順番、あるいは父親が祝福して、ね、特別にエコひいきした、ね、それは確かに有効なことではあるかもしれません。しかし結局本人の祝福されるかどうかを決めるのは本人次第、そしてその本人が主に聞き従って主の御言葉を守り行うか、それとも主を蔑んで、ね、御言葉を蔑むか、それによって祝福呪いは分かれてしまうわけです。この歴代史のケースは本当にそのことを示しております。必ずしも、ね、血筋の出所元が、ね、明らかかどうか、ね、それはあまり関係ないですね。むしろその本人が主に聞き従ったかどうか、ね、それが非常にこのイスラエルの、ね、系図が関係するんです。で、このルベンは長子の権を失いヨセフの子らに与えられました。しかし結局ですね、栄えるのはユダ族なんですね。二節にある通り、ね、ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たる者も彼から出るのであるが、ね、長子の権利はヨセフに帰したからである、ね、また一節に書いてありますね。イスラエルの子ヨセフに与えられた系図の記載は長子の権利に従って行うものではない、ね、長子の権利に従って行うものではありません、イサクには、ね、エサウとヤコブが生まれました、ね、双子で生まれました。エサウの方が長子でありましたけれども、長子の権利は奪われてしまいました、ね、長子の権利を軽んじたエサウから、ね、ヤコブに奪われてしまいました。結局主を敬わない、ね、また主がせっかく与えられたこの長子の権利、父親の祝福、これを軽んじる者は、本人が軽んじるならば結局祝福は本当に主を敬う者、その長子の権利を敬う者の方に与えられ、そして、ね、この、歴代史においても、ね、結局ユダ族が一番、ね、栄えた長子ですから、血筋的な長子でもなく、あるいは、ね、ヤコブがこの子に長子の権利を与えるといったその、ね、父親の祝福でもなく、むしろ本人、ね、ユダ本人のユダ部族自身の行動、それが、結局祝福を得たわけです。で、3節から、イスラエルの長子ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミ、ヨエルの子は、その子はシマヤ、その子はゴグ、その子はシムイ、その子はミカ、その子はレアヤ、その子はバール、 その子はアシリアの王ティグラテピレセルが引いていったベーラ。彼はルベン人の族長であった。また彼の兄弟たちは氏族ごとに生まれた順に系図に載せられた頭はエイエル、それにゼカリア、ベラ。彼はヨエルの子、シマの子、アザズの子でアロエルに住み、ネボやバールメオンにまで及び、東はユーフラテス川からアラノの入り口に及ぶ地に住んだ。ギルアデの地で彼らの家畜が増えたからである。彼はサウルの時代にハガル人と戦いを交え、ハガル人は彼らの手に倒れた。そこで彼らはギルアデの東方一帯に天幕を張って住んだ。アメン。で、このね、ルベン族は、どこに住んだか。イスラエルのですね、川の東側の方ですね。で、この5章は、イスラエルのヨルダン川の、ね、川の東側に住んだ人たち、ね、ルベン、ガド、マナセの半部族、彼らですね、モーセのアラノの皇帝の、ね、40年の終わり頃、このまず、ルベンとガド、この2つの、部族が、モーセに願い出たんです。この、ね、ヨルダン川の東側の土地をください、しかし、モーセは、そしてイスラエルの全体は、自分たちがこれから命がけで、ね、ヨルダン川の西側に攻め入ろうとしているときに、ね、そんなどうして意気疎走するようなことをするのか、ね、自分たちだけが戦って、そして、ね、ルベンガド、あなたたちは、ね、この東側にいて、ね、戦わないのか、ということで、このルベンガドおよびマナスの半部族は、ね、この戦いには、ね、参加します。で、それで戦いが終わったら自分たちの領土に戻ります、ね、その約束を、しました。で、マナセの半部族はですね、その最初の申し出には加わらなかったんですけども、しかしこのルベン・ガドが、ね、このヨルダン川の東側に領土を、ね、得るということを、ね、見て、で、それでマナセの半部族は積極的に、ね、戦いを仕掛けるんですね。で、戦って勝つんです。で、そしてマナスの半部族が得た領土も結構広大でですね、そこをモーセが、ね、与えた、ね、モーセはこのマナスの半部族に対しては、ね、特に何も言わずに、ね、信仰を持って戦いに出て勝ち得たんだから、ね、もうそこをもう誰からも非難されることなく、そこをマナスの半部族は、ね、受け継ぐんですね。最初の頃は、ね、このルベン・ガド、マナセの半部族、ね、このモーセの時代、ヨシアの時代は本当に忠実に聞き従って、で、そして約束もしっかりと果たして、約束を満了して無事にこのヨルダンの東側の地域を、ね、得ました。しかし、ね、後の時代がちょっと悪くなっていってしまいます。この11節から17節までのところは、ガド族についてのその系図が記されているおり、18節からですね、22節、ここは、ちょっとした総和が挿入されております、ね、ルベン、ガド、マナセの半部族が、ね、いかに、ね、主の御前において信仰を持って戦ったか、ね、記されておりますけれども、で、23節以降、マナセの半部族についての、その系図や、また何をしたかということが記されているんですけども、しかし結局ですね、最初その先祖たちの時代は主の御前に正しく歩んでいたにもかかわらず、後の時代になると、ね、主を裏切って主の御声に聞き従わなくなってしまった結果、バビロン捕囚の時に、もう全て、ね、その土地から追いやられてしまう、ね、結局そのようになってしまうことが記されています。11節から、お読みしていきます。ガゾ族は彼らの真向かいにあたるバシャンの地に住み、サルカにまで及んだ。頭ヨエル、2番目のシャファム、そしてヤナイ、シャファテがバシャンに住んだ。彼ら一族に属する彼らの兄弟たちは、ミカエル、メシュラム、シェバ、ヨライ、ヤカン、ジア、エベルの7人。これらはアビハイルの子である。アビハイルはフリの子、順次遡ってヤロアハの子、ギルアデの子、ミカエルの子、エシシャイの子、ヤフドの子、ブズの子、 アヒ。彼はグニの子アブディエルの子で、彼ら一族の頭であった。そして彼らはギルアデとバシャンとそれに属する村落およびシャロンの放牧地全域にわたってその境に住んだ。彼らは皆ユダの王ヨタムの時代、イスラエルの王ヤロブアムの時代に系図に載せられた、ね。まあ、ガド族のその系図は、まあ、このように記されているんですけども、これですね、しかし、モーセ五章の方に出てくるこのガド族の系図とはちょっと、違っていて、この歴代史の系図は、ね、まあ、どこから来たのか、地筋的にはですね、ちょっとそのつながりは分かりません。ただ彼らがどこに住んで、ね、一体どういうことをしたのか、まあ、そのことについてこの歴代史の系図は語っております。結局ですね、歴代史の系図に載せられるのは死の見舞いにおいて、ね、特別に素晴らしいことをしたか、あるいは、ね、特別良くないことをしたゆえに、ね、載せ、この者はこれこれをしたゆえに、ね、そういうふうに載せられるんですね。結局神の国の物事は血肉のことによるのではありません。主に聞き従ったかどうか、ということは先ほど、申しました。ヨハネの福音書にも書いてありますね。血筋によらず、ね、また、ね、肉の欲求は人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれる。それは、ね、イエス・キリストを、ね、このお方を信じた人、そんな、すなわちそんなを信じた人は神のことなる特権が与えられる。さあ、血筋によってではありません。で、系図によってでもありません。結局主の御前においてどのように振る舞ったかどうか、これが大事なんです。ですからこのね、そのコンセプトを持ってきっと、ね、この歴代史の系図を記した人、ね、まあ、きっとエズラなんですけども、エズラはね、そのコンセプトを持って、この人はこれこれのことをして、ね、今栄えてる、ね、またこのことをしたから呪われた、そういうコンセプトのもとに歴代史は書かれています。で、続いて、18節から、ルベン族、ガド族、ガド人、マナセの半部族で盾と剣を取り弓を引き戦いの訓練を受けた勇者たちのうち、従軍する者は 44,760 人であった。ここに彼らはハガル人およびエトル、ナフィシュ、ノダブと戦いを交えたが、助けを得てこれらに当たった。それでハガル人およびこれと共にいた者は皆彼らの手に渡された。それは彼らがその戦いの時に神に呼ばわったからである。彼らが神により頼んだので、神は彼らの願いを聞き入れられた。彼らはこの人々の家畜を奪い去った。ラクダ5万、羊25万、ロバ2000、人10万。この戦いは神から出ていたため、多くの者が刺し殺されて倒れたからである。彼らはこの人々に代わって捕囚の時までそこに住んだ。アーメン。ここに、このヨルダンの東側の、ね、この諸部族、ね、ルベン、ガト、マナセの半部族が互いに力を合わせて、ね、戦った記録が記されており、それも、ね、その勝利した理由、それは彼らが神に呼ばわったからである、ね、20節にあります。彼らが神により頼んだので、神は彼らの願いを聞き入れられた、ね、この聞き入れられた、ヘブライ語はアーサルと言います。アーサルで、ただの聞かれたということよりも、ね、礼拝者として祈りが聞き入れられた、ね、という意味の聞き入れられた、ね、礼拝者として、ね、アーサルは、そういう意味での聞き入れられる。ですから彼らは、ね、主を敬い、主を恐れて、でそれで、このハガル人や、また、その19節に記されている、ね、その人々と戦って、そして、ね、勝利を得て、このような、ね、多くの分取り物を彼らは得ました。主に呼ばわって、ね、そしてこの、ね、カナンの地、この地を、ね、本当に信仰を持って進み出て戦ったゆえに、彼らはその領土を勝ち取りました。で、ですから本当に、後の時代、ね、もう列王記の時代 を見ていきますと、本当に主に従う従わないで、まあ分かれていたんですけど、しかし中にはこのように主に聞き従って歩んでいた人たちが信仰を持って戦って勝利し、バビロン捕囚の時までその心身孫孫がそこに住んだことがここに記録されております。主に従うその時代の人々は祝福されます。続いて23節からお読みしていきますと、23節以降はマナセの半部族の、ね、系図です。マナセの半部族の人々はこの地、すなわちバシャンからバールヘルモン、セニル、ヘルモン山に至る地に住み、その数は増えた。彼らの一族の頭たちは次の通り、エフェル、イシュイ、エリエル、アズリエル、エレミア、ホダブやヤフディエル。この人たちは勇士であり、名のある人々であって、彼らの一族の頭であった。ところが彼らはその父祖の神に対して不信の罪を犯し、神が彼らの前から拭い去って滅ぼされたその地の民の神々を慕って不貞を犯した。そこでイスラエルの神はアッシリアの王プルの霊とアッシリアの王ティグラテピレセルの霊を振り立たせられた。それで彼はルベン人とガド人およびマナセの半部族を捕らえ移し、彼らをハラフとハボルとハラとゴザンの川に連れて行った。今日もそのままである。結局、ね、終わりが悪ければ全て悪い状況になってしまいました。で、彼らの父祖の神に対して 不信の罪を犯して、ね、そういうわけでこの、ね、せっかく先祖たちが素晴らしい信仰を持って得た土地、そこから、ね、拭い去られてしまった。なぜなら彼らがその父祖の神に対して不信の罪を犯したゆえです。この不信の罪を犯して、ね、出てくる日本語でよく出てくるんですけども、ヘブライ語ではマーアルと言います。マーアル、このマーアルは、ね、裏切るとか不誠実に振る舞う、ね、ですから主の御前に不誠実に振る舞い続けている、ね、これは拭い去られてしまう人の特徴です。でせっかく素晴らしい土地を得ても、せっかく先祖たちが素晴らしい信仰の偉人たちであったとしても、主の御前に不誠実に振る舞う、裏切る、ね、不信の罪を犯すということであるならば、結局その良い土地から拭い去られてしまって、そして、ね、この、ね、歴代史の5章、ねルーベン、ガド、マナセの半部族、ねこのせっかく、ね、先祖たちは信仰を持って戦いに出て進み出て見事勝ち取って多くをぶんどった、ね、そのことは結局、ね、無駄になってしまった。父親が、ね、良いことをしても子供が悪いことをするならば、ね、その一族結局悪いことになってしまいます。でそれでその理由は、ね、彼らの父祖の神に対して不信の罪を犯した、ね、まああるして、ね、不誠実に振る舞い続けたから、それゆえにこの、ね、アシリアの時代にこの部族の人たちは、ね、捕囚捕らえ移されてしまって、でそれで、遠くの国に、ね、移されてしまった、ね、今日もそのままである、ね、歴代史にあるんですけども、今なおイスラエルの、ね、失われた十部族が、ね、どこにいるか分かりません、ね、一部の人たちは、ね、世界の各地に、ね、おいて発見されているんですけども、今なおまだ、ね、失われた十部族が、ね、どこにいるのか分かっておりません。今日もそのままである、ね、歴代史の時代のみならず今日2017年の今日もそのままなんですね。主の御前において不信の罪を犯すことがいかに災いであるのか、ね、しかし、ね、本当にどの時代にあってももう先祖が誰であるのか分からなかったとしても、主の御前に誠実に振る舞うならばいかに祝福されるのか、そのことをこの歴代史も表しており、聖書全体は表しております。どうか皆さんはこの時代において、ね、皆さんの先祖が誰かってそれは分からないでしょう。それであっても主の御前に誠実に振る舞って主をそれを敬うならば、ね、イエス様にあって 神の子とされる特権が与えられ、そして信仰のその列に加えられ、信仰の系図に、ね、ポンって載せられるんですね。この歴代史出生元が不明な人が系図にポンって載せられるというパターンがよくあります。信仰において、ね、進めたゆえです。そして主の御前にあまりに悪どいことをする者は呪われる、その対象としてポンって載せられるんですね。子供のね、アカンはこれこれのことをしたゆえに、ね、イスラエルに災いをもたらした。ですから呪いの代名詞としてその名前が載せられる場合もあります。皆さんはぜひ祝福の代名詞としてこの主の系図に載せられるような、そのような信仰者として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。肉によってでもなく、血筋によってでもなく、ただ神によって生まれる、それは信仰者の特権です。本当に私たちはイエス様と出会い、神の子供とされる特権を得ました。主よ、神の民に加えられました。どうかこの神の民から奮い落とされることがないように、しっかりとイエス様の信じる信仰にを握りしめ、主の御前に不誠実を行い続けるものではなく、誠実に御前に仕えるものとして、主を祝福を受け継ぐものでありますように。どうか我らのこの信仰生活をお守りください。一人一人御前において誠実に歩もうとする、その志を豊かに祝福してくださいますように、ますます喜んで仕える霊が我らを支えますように、あなたに願い求めます。今日あなたからいただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちの信仰が続き、あなたを恐れ敬うのであらば、あなたは私たちを瞳のように守ってくださり、私たちの主力をあなた自身はあなたの名誉に免じて、あなたの祝福を与え、そして私たちを産んで増えて地に満ちる、その幸いを与えてくださる、保証を与えてくださることを感謝いたします。主よ、私たちが今日もこの御言葉を通して信仰が本当に守れなかったという時に、どのような呪いが私たちに追いついてしまうのか、ということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。素晴らしい本当に働きをしたとしても、その後に廃れてしまった、そのさまざまな人々のその足跡を見ながら、主よ、私たちは信仰を廃れることなくまっすぐに歩み続け、そしてあなたの本当に産んで増えて地に満ちていく繁栄、その幸いの中にとどまることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたが教えてくださったこの系図のいくつかの面々を見て、主よ、本当に私たち自身の続くべき系図がどこであるかをしっかりと覚えて、信仰をしよう、今日から明日へと、また続く子孫へと上げ渡すことができる私たちでありますように、祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。